都市伝説、おかんと僕と時々イルミナティ。
このポッドキャストは若手放送作家の2人が都市伝説や日常に忍び寄るオカルトまたは眉唾な噂話を独自の目線で切りお送りする番組です。
はい、どうも、都市ボーイズ岸本です。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。どうも、都市ボーイズの林康弘です。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
はい、お願いします。なんで笑ったんですか？
そういえばお前フルネームで言ってたんだ。
あ、僕ずっと言ってますよ。
林康弘ですって言ってたんだ。
僕ずっと言ってますよ。
今気がついたわ。俺フルネームで言ってないもんね。
だ、それだって最初隠してたからでしょ、あなたは。
そうだそうだ、うん、思い出した。
そう、僕はずっとフルネームでやってますよ。
そうなんだ。
隠すことないんだよね。
今になって気づくことまだあるんだなってね。いやいやいや、オープニングで。
あ、そういうことね、うん、
いやいや、うん、まあまあ、
そんなことよりも気がつくとかあるでしょ。
気がつくと、
うん、
何ですか？
新しい仲間増えてるでしょ。
髪切った？
違うわ、切ってないわ。新しい仲間が増えてんだろ。
新しい仲間、
え、気づかねえのか。おっきな水槽よ、おい。
あ、おっきな水槽。お
っきな水槽あんじゃん、そこに。
あります？
うん、おっきな水槽でね、
はあ、
ポチ買い始めたんですよ。
あの、ポチ買うの好きですね。
ポチ買うの好きなんですよ。
ポチ買ってましたね、う
ん、買ってるんです。ポチ買ってるんですけど、
あの、水槽、
え、タコ、タコ、うん、タコ買い始めたんですよ。
ポチってつけるんですか？
うん、そう、あの、ペット全部ポチでしょ。
センスですね。
うん。あの、名前つけるのとかめんどくさいからね。
うん。
もう、生き物は全部飼い始めたらポチっていう名前をつけること決めてるから。
あ、そうなん。
そう、タコをね、ちょっと飼い始めて。
タコを飼う？
うん。そうそうそうそう。一応なんか大きさが20メートルから30メートル。一説には60メートルとも言われてるんですけど。
一説とか、
はい。
おかしくない？
あの、別名が、
飼ってるんだから。
オクトパスギガンテウスっていう名前なんですけどね。
おーお
ー、はい。っていう。
もう、すごい不思議なところいっぱい出てきたけど。
どういうこと？
60メートル。
うん、そう。一応、体の半分がタコで、半分がサメ。
いやいや、もう、超化け物出てきた。60メートルを入れる水槽は、なかなかね、うん、ちょっと難しいと思いますけどね、一般的には。
ああ、まあまあ、そうか。
そんなの、飼ってないでしょ、あなた。
すみません、ちょっと、嘘つきました。
なんすか？
あの、ユーマです。オクトパスギガンテウスは。
ああ、ユーマなんすね。は
い、で、一応別名がオクトパスギガンテウスという名前で。
別名なの？
うん、別名なんですよ。うん、あの、こういう名前を言うと、もしかしたらユーマをちょっと詳しい方は、あ、それかって思うかもしれないんですけど、ルスカ。
ルスカ。
ルスカ。
じゃあ、ルスカが、
うん、
まあ、
オクトパスギガンテウスという、そうそうそうそう、別名はそう言われてるんですけれども、さっき言ったように大きさが20から30メートル、一説には60メートルなんて言われていて、
何それ。
うん、あの、
入りきらねえわ。
バハマの民間伝承に残る海の怪物なんですね。
バハマ。
バハマで、体の半分がタコ、半分がサメという、ちょっとね、あの、異質な姿をしていると。
ケンタウロスのね、魚介版みたいな、
うん、そうそう。一応ね、1896年にですね、
うん、
アメリカで巨大なタコらしき死骸が漂着したケースがあると。
あ、まあ、それはね、うん、ありそうですけどね。
そうそう、だから、うん、多分このオクトパスギガンテウスっていう、あの、サメとタコの、まあ、ハイブリッドは、
うん、
おそらく大きいタコと勘違いしてんじゃねえのかと。うん、
俺はあれだと思ったけど、タコを食いかけてるサメが、
うん、あ、はいはい、
上がったのかなって思ったけど、
ね、うんうん、それ言う出したら、その20から30ってだいぶでかいですよ。
確かに
サメがね、
そのサイズのね、うん、両方とも。
まあ、で、あの、高い確率でこうだろうって言われているものが、
うん、
あの、グロブスター。
グロブスター。
グロブスターって言ってる、
うん、
あの、まあ、海の生物の死骸の油がものすごい固まっちゃって海に漂着する、浜に漂着するっていうのが、ね、まあ、そうそう、グロテスクから消えるんですけど、そのグロブスターっていうのが、そのルスカと、
うん、
まあ、見間違えられたんじゃないかみたいな説があると。
なるほどね。
それからダイオウイカね。
うん、
うん、
なるほどね。
そうそうそうそう。
まあ、両方ありえそう。
すいません。これ、あの、うちにいないんで、
うん、
申し訳ないです。すいません。
いたらね、もうあなた、それだけでそこそこ食えてると思いますし、ね。
取って食われてるわ。確かに、俺は。
うん。
うん。まあまあね。
ちょっと、
はい。
ユーマ、飼ってないでしょ？
飼ってないです。すいません。
飼、うん、ったらすぐ言ってね。
飼ったらすぐ言う。飼、
うん、
ったら、岸本にすぐ言う。
それでスペシャルできますからね。
確かにね。
うん、
はいはい。番組でスペシャルできるわ。
余裕でできる。
余裕でできるわ、
うん。
あのね、前回、 海外のちょっと風習とかお祭りみたいな話をしたんですけれども、
はい、前回か、
うん、前回今回はですね、あの日本のやつやるよって前回言ったんですよ。
言ってましたね、
うん、言ったんです。だからちょっとねこの企画をまたお願いします。失礼します。ベストヒット都市伝説。
はい、
はい、前回は海外の風習でしたけれども、今回は日本の風習でランキングを組ませていただきました。
うん、
はい、
より身近な感じですね。
そうですね、
うん、
もしかしたら知ってるぞこれっていうのもあるかもしれません
ね。聞いてる人の中にやってるぞ、はい、っていう人いるかもしれないしね。
本当だ本当だ、
うん、
うん、ではベスト3、子どもの悪事は全てお見通し祭り。
何、はい、すげえ、え、長い祭りだったけど今聞いた感じ、
うん、あ、まあ一応祭りの名前は違うんです
よね。違うよね、
うん、
何その
鹿児島県のですね、薩摩半島の西およそ30キロの東シナ海上にですね、
うん、
古式島列島という名の群島があると。
はいはいはい、
島群か島群があると、うん、でこのうちの一番南に位置する下古式島ではですね、毎年12月の31日、うん、大晦日ですね、
うんうん、
子供たちにとっての恐怖の来訪者、トシドンがやってくると。
トシドン、
トシドンですよ。
もうなんかわかんねえけど、
うん、
でかそう。
トシドンね、
うん、
こんなこと言ってくるんですよ。おるかおるか、おるなら小銃開け。
生ハゲっぽい感じですけど、うん、
日が暮れて辺りが暗くなると、3歳から7歳くらいの子供がいる家の周りで、戸や壁を打ち鳴らす荒々しい音、さらに子供の名前を叫ぶ声が響き渡ると。
子供の名前、
誠おるか、誠、誠おるか、おるなら障子を開けって言うんですよ。ほんでですね、藁やソテツの花などを使った、まあ、装束をまとって、鼻が長い恐ろしい仮面をつけたトシドンが荒々しく家の中に入ってくるんですって。バーン開けてくるんですよ。
おうおう、
でトシドンはですね、誠に、
うん、
いい子にしていたか、お母さんの言うことを聞いてるか。
はいはい、
誠、歌歌え、
歌歌えなの。
なるとですね、容赦なく詰め寄ると、
うん、
で子供たちは怯えて、はい、
うん、
はいって返事するのやっとなんですね。
まあそれはね、うん、初めて見たら怖いでしょうし、
その上ですよ、
うん、
誠、ゲームの時間を守っていないそうだな、など、
お、
子供がね、うん、誰にも言ってないような、家族しか知らないような、う
ん、プライベ
ートなこと、そうそうそう、プライベートなことまで全てお見通しなんですね、トシドンは。
怖
っ、
な
んでそれ知ってるの、
それが一番怖いわ、
子供がすぐ驚くんですって、
うん、
で来年の1年はいい子にしますっていう約束をそこで恐怖とともに
するという。なるほどね、
はい
はいはい、はい、
トシドンっていうのはですね、怖いだけではないと、うん、一応説教が終わった後には新しい年の幸運を願って、
うん、
年玉、お年玉ではなくね、
うん、
年玉と呼ばれる新しい一年の魂が入った大きな餅を子供たちの背中に乗せてくれると。なぜか背中、
背中に乗せるの、
うん、一応ね、あの、うん、ハイハイしてる子供の背中に大きな餅をポンと置くんですって、
うん
うん、で、そして来年もちゃんと天から見といちゃろうと言い残して次の子供の家に向かうと。
お、
うん、
その子供は、
うん、
ずっとその状態でいなきゃいけないの
か。いや、そんなことない、そんなことない。もうトシドンが帰ったら
餅下ろしてもいい。帰ったら別にいいんだ、
う
ん、下ろした。
そうそうそう、うん、トシドンってなんでやんのって話ですよ、そもそもね。
トシドンって何、カタカナでトシドン、う
ん、一応トシドンはカタカナで、あの、こんな、あの、いでたち、
うん、わ、うん、かるわかる
わかる、
うん、なんかまあ手作り仮面みたいな。
じゃあこれ、あの、背中にお持ちのしてますね。
うん、
はいはい、
すげえ鼻長いね。
すげえ鼻長いの。
天狗より長いね、うん、
トシドンはね、天狗より鼻長いの。
うん、
まあ、一応このトシドンっていうのは年神様から来ていると、神道における神様ですね、うんうん、トシドンは、まあ、神様から来てて、下界の子供たちを空から見守っていて、一年に一度その行動を悟すべく首のない馬に乗ってやってくると言われていると。
首のない馬に乗るの
超怖いですよね。
そっちの方がすげえ、うん、怖い感じするけど。
一応そんなですね、トシドンに扮するのは地域 の、 あの 青年団の人方ですね。
まあまあ、それはそうでしょうね、
うん、で子供たちのこと何でも見通しなのは、事前に親が子供のここを叱ってほしいななんていう内容をトシドンに伝えていると。
リークされるんだ。
リークされてるんですね。そうそう、
うん、
親がね、
な、俺中身井上構造なのかなと思ってたわ、
うん、いやいや違いますよ、違う中身がね、うん、構造オフィスのね、
うん、構造オフィスの人方々がやってるの
か、一応ですねこれ情報を間違ってしまうと大変じゃないですか、例えば誠なのにマコチって言ったりとか、
まあ普通に名前間違えたりとかね、
どえれ名前ですけど、うん、マコチマコチって言っても、うん、えってなるじゃないですか、
違う違うってなるよね、うん、
とかあの叱る内容とか、うん、ゲーム持ってないのにゲームの前時間がとかで、
ね、隣のこと間違えちゃった
りとか、ね、そう違うじゃないですか、だからこれは、うん、あの確認と予習は念入りに行います、トシドンは
あ、じゃあリハーサルやってるかもね、
リハーサル、あのあと打ち合わせ、うん、どんどん詰めていってブラッシュアップしていって当日を迎えるという、
うんうん
うん、時にはですねやっぱ間違えることもあると、
まあね、うんうん、トシドンといえど、
そうそう、そしたらめちゃめちゃ怒られるらしいですね、
誰
両親にちょっと間違えてましたよって、
だからそういうことがないように、両親もいるんだ、
うん、そういうことがないようにちゃんと念入りに、まあ、予習復習確認ですね、うん、
じゃあなかなか緊張感の中ね、うん、トシドンたちもちょっと、
ね、トシドンも ね、うん、
ピリッとしてやってるんだろうね、
そうそうそう、まあ一応ですねあの時にはあの子供だけではなく子供のですねお父さんお母さんも説教されることがあると、
うん
うん、でこのことっていうのは一応おじいちゃんおばあちゃんからリークされて、
あーなるほどね、
なんてね、そんなことがあると、で一応ですね昭和初期頃までは青年団だけではなく、うん、あの7歳から15歳くらいの子供が担当したんですって、
子供がやってたの、
だから、うん、だから自分がすごい叱られている側から叱る側に行くんですね次は、うん、だからこの短い期間で諭される側と諭す側っていうのね両方体験できてものすごい勉強になるという人生の、
うん、
うん、なんですよ。でですね、一応このトシドン、
うん、
1977年に国指定の重要無形民俗文化財、
はいはいはいはい、
そして2009年には、うん、鹿児島県内で初めてユネスコ無形文化遺産として登録されていると。
うん、
あなたさっき生ハゲじゃないかって言いましたよね、
うん、
生ハゲは登録されてませんよ、
あ生ハゲの方、
そうなんですよ、だからトシドンの方が実はこれは
希少なの、
そうなんですね、
でも似てるじゃんスタイル、
超似てる、
これだからさ、うん、生ハゲって秋田の方でしょ、
うん、そうそうそう
そう、でそれ鹿児島でしょ、
鹿児島、
こんな離れててこんな似てんのってなんかあんのかもね、うん、
まあ一応あの中国から来てるものを模してやってるんで、
うん、
うん、そうなんですけど、
それにしても離れっての
は、あまあね、でもあれですよ、その生ハゲとこのトシドンっていうのが有名なだけで他にたくさんありますからね、
あああんのか、
うん、ありますあります、で一応ですけれども生ハゲは2011年、
うん、
ユネスコ無形文化遺産への登録が検討されていたんですけれども、
うん、
まあ、海外の方から見たらトシドンにめっちゃ似てねってなって、
あ
これ見送られてしまってるんです ね、うん、だから先に手出して
キャラかぶりだ、
そうそうキャラかぶり、うん、めっちゃ似てん、鼻短いやつじゃん、色違いじゃん、
ただ同じことやってんじゃん、
そう同じことやってんじゃんっていうことになってるから、まあ確かにね、あの仮面かぶって子供追いかけるなんていうね、うん、
それも日本で言ったら生ハゲの方が有名だけどね、
日本で言ったらね、うん、そうなんですけれども、一応まあトシドンの方が先に、無形文化遺産として登録されているから、もう同じになっちゃってるからこれダメだよねということで生ハゲは登録されていません、
うん、なるほどね、
うん、
じゃあもう今後むずいね生ハゲ、
むずい、でですね、そもそもなんですけど、さっき言ったように生ハゲじゃんって言いましたけれども、
うん、
まあ、ちょっと姿形を怖いものに変えて子供たちを諭すという内容の風習は日本に50種類あります、
お、
うん、だから別に、
うん、
生ハゲがどうだこうだじゃなくて、もういっちゃんね、そうそうそうそう、
まあ、パーンってとかもね入れちゃえば、まあまあこういうのに入んのか、
沖縄の赤股黒股とかね、まあそういうのを入れてしまうと全部一緒だと、でそもそも中国の
一緒なんだ、
一緒だとそもそも中国のあの長江でね、中流域で始まった稲作とともに、まあ、藁をまとった祭りっていうのが日本に伝来したのと同じだから、起源っていうのが、うん、だから全部もともとは一緒だから、まあ、最初にトシドン登録してるし、うん、これからなんか新しいこういう、まあ、来訪神っていうんですけど、来訪者のね、うん、神様が、来るっていうのはちょっとこの後新しく登録されるのはちょっと厳しいんじゃねえかと、
うん、まあまあ確かにね
言われてます、
似たり寄ったりって言われたらそんな気してきちゃうよね、そうそう、
でも一応2009年トシドンがですね、あのユネスコ無形文化遺産に登録された時にですね、インターネット上で、うん、え、トシドンって何、生ハゲじゃねえの登録するの
って、うん、言われたんですよ、ずっと俺と同じ、
うん、
反応やん、トシドンじゃなくて
日本のみんなは生ハゲ登録すべきっしょみたいな、うん、全然知らんし、トシドンって何なんってやっぱなったんですよ、
なってるでしょ、
うん、名がさほど知られてないと、
うん、
ね、 一応なんですよ、それ理由があると、
うん、
観光客を募って大々的にその様子を公開するナマハゲとはトシドンは違えぞと、
うん、
トシドンは取材を受け付けてないんですね、うん、
ああなるほど、
そう
ちゃんとしたその風習として、
うん、
なんか
ちゃんと大事にしてると、うん、
アミューズメント的な感じにはしてない、そうそう
そう、エンタメがないんですね、うんうん、これ本当に本気でやってるんで、
う
ん
う
ん、
なるほどね、
カメラにダメですよ、
うん、
でまあ
そういうもんじゃないから
っって、そうそうそう、鹿児島の一つの集落っていうのはまあまあちょっとあの以前ね、
うん、
そういうようなあのニュース番組を入れたことはあるけれども、それ以外の集落はもう全て取材はもう NG です、これ
へ
え、うん、NG なんですよ、古風だね、そうなんですよ、うん、トシドンっていうのは一応家庭のプライベートに言及すると、
あそうだね、うん、そこは確かに
名前をわーという、うん、であの困っている箇所を叱っていくみたいな、ね、ね、そういう側面もあるからちょっとプライベートがね、
うん、
あれだからということで人に見せるものはではない と, ないと、
うん、
あとまああの神聖で厳かな儀式だと、
なるほどね、うん、
だから一応ここでは、
うん、だから無名なんだ、
まあ、無名っていう言い方あれだけれどもまあ、
まあ、あんま知られてない
ってことね、そうなんです
よ、だって、
う
ん、
そうそう、
そういう活動してないんだもんね、
してない、
知ってほしいっていう活動もね、
そうそうそう、そうですよ、
じゃあそりゃそうだわ、なんでしたっけ、どこでしたっけ、鹿児島、
うん、
うん、
鹿児島の小敷島ですね、小敷島、
小敷島、
下小敷
島の
ですね、
うん、
トシドン、
トシドン、
はい、これがベスト3です、うん、では2位いきましょう、地元の人々が奇襲を自称するお祭り。一応ですね。
奇襲って何？
要は
ど変わった、
変わった、
うん、
あの習いと書いて奇襲。
ああ、うん、はいはい。奇は奇てれつの奇、ね。
そうそうそうそうそうそう。まあだから変わった風習ってことですね。
そういうことね。
うん、なんですけれども、それってあの外部の人から言われるんですよ。
うん、
いやこれ変わってるよこんなお祭り、うん、この風習って言うんですけど、これ自分で、
なるほどね、
私のところは奇襲ですし奇祭ですよ、
うんうん、
言ってるようなところがあると。それがですね、あの東北地方なんですけれども、うん、山形県上山市、
うん、
上山市というところにですね、有名な上山温泉という温泉があるんですけれども、まあ、一応その市ではですね、カセドリという、
カセドリ、
うん、
うん、
これは変わってるぞと自称する名物的なお祭りがあると。
ん、うん、カセドリがお祭りの名前ってことね、うん、まあ、
民族行事ですね、
うんうん、
なんですけれども、祭りの当日なんですけれども、まあ、これ2月ですけれどもね、2月11日、うんうん、建国記念の日にですね、まあ、行われるお祭りなんですけれども、祭りの当日、神の山城という城があるんですけれども、
うん、
ここにですね、まあ、大勢の男たちが集まってくると、
うん、
女性も集まってますけれども、
うん、
で彼らはですね、みんな頭から藁をかぶっていると、
うん、
で奇襲カセドリだとかカセドリという文字が書かれた旗を掲げるんですね、
うんうんうん、
まあ、こんな感じ見るとほら、うんうんうん、上からただただ本当に藁をかぶってるだけの
カセドリであれなんだよね、カセ、うん、がカタカナで鳥が漢字の鳥ね、
カセ鳥っていうんですけれども、うん、まあ、ちょっと変わったね、いでたちをしているとカセ鳥というのね、うんうん、でこの、おかしな奇妙ないでたちをしている方々を剣代というんですって、
剣
代と呼ばれると、
うんうん、
で藁のかぶり物をつけたこの男たちことこそがこの祭りの主役たるこのカセ鳥様というと、
うん
うん、なんですって。でカセドリという名前はですね、商売繁盛の稼ぎ鳥からカセドリとなったとか、家が燃えないようにとか、防火祈願の火の勢いの鳥と書いて、
うん、
カセドリが変化したものだと言われていると、
うんうんうん、まあちょっと由来はいくつかあると、
うん、そうそう、うん、いくつかあるんですけれども、一応ですね、神の山城で祈願式が行われ、それが終わるといよいよ開始になるんですけれども、
うん、
このですね、カセドリたちが一斉に、カッカッカーのカッカッカー、カッカッカーのカッカッカー、もうちの投資の祝いは、カセドリ、カセドリお祝いだって言って、
うん、
太鼓と笛の音色に合わせて、歌を歌うと、うんうん。で、踊り出すんですって。もう一回言いましょうか。
いや、わかそういうテンションなの、そもそも。
いや、もっと高いでしょ、
もっと高いの。
カッカッカーのカッカッカーでしょ。
うん、わかんないけど。
もうちの投資の祝いは、カセドリ、カセドリお祝いだですよ。
なんか、
うん。
民謡みたいな。
うん、あと頑張ったんだからなんか感想ちょうだい。
いやそれだな、どうなんなんなんっていうのがもう来ちゃってる、うん、
まあね。そしてですね、
カッカッカーってなんなん、
多分鳴き声とかじゃないですか。
ああそういうことか、うん、鳥のね。
そうそう、あで、あの焚き火をしてるんですけれども、あのカセドリたちがその周りを囲んで片足で、
うん、
ケンケンケンケン飛び跳ねながらぐるぐる回るんですよ。もうキモいっしょ。
片足でケンケンして、
ケンケンしながら
キャンプファイヤー の、 あの、
そうそうそう、ぐるぐるぐるぐる回るんですよ、
うん、
で祭りの最中ですね、ちょっとこれが一番まああの見どころなんですけれども、
うん、
踊っているカセドリたちに対して見物人がですね、水を浴びせていいと。
え、見物人ってのは別に普通に観光できてるような人とかでもいいんだ。
普通の見物客、
うん
うん、水を浴びせていいと。
ただどうやって、
いや普通にあの試着みたいなのでもいいし、水道水とか
いや何でもいいの、
うん、何でもいい、うん、で、あのこれ温水じゃなくて絶対冷水なんですね、
うん、
かけるのが、
あな意味あんだちゃんと。
あの2月なんですよ。
あれ寒いじゃん。
超寒いんですって。
うん、一番寒い。
雪が降り積もってる年もあるから、
うん、
あの雪と混ぜて水をね、
うん、
超冷てえ冷水にしてぶっかけてくるやつもいると。
もうそういうのもやっていいの、
うん、やっていいなっていい、うん、オリジナル、うん、オリジナリティ全然入れていい、うん、超つれんですって
つらいよ。
で、藁の下にはですね、あの、さらしとズボン以外何も見つけて
ない。でもほぼ裸みたいなもんでしょ。
そうそうそう、だからもうむちゃくちゃ体が冷えるんですって。
え、それすげえ熱じゃん、うん、
超つらいっすよ、
うん、
で、藁につららができるんですって。
へえ、
超寒すぎて。
あ、やっぱすごい寒さの中やってんだね。
そうなんですよ。もう体が冷えすぎて指先の感覚がなくなっているカセドリも少なくないっていう。
カセドリって言うんじゃねえ
よ。ちゃんとね、まあ、それはね、
ガツくな、
うん、そうなんですよ、はい、ちゃんと。で、まあ、一応カセドリたちは行事の後に温泉で宴会を開くと。
ああ、やっぱちゃんとご褒美がね。そうそうそう、ある。
で、冷えた体を冷やしながら互いに、
あ、その日の冷えた体を冷やしながら、
あ、冷えた体を癒しながら、
癒しながら
互いに、その日の疲れをいたわるという話なんですけれども、じゃあなんで水ぶっかけるのっていう。
そうそう、なんかね、意味あるんだろうね、うん、
話ですよね、
うん、
さっき言いましたけれども、防火祈願
なんですよ。あ、なるほど、火にまつわる。
そうそうそう、火を消すという意味なんですね、
うん、
火の鳥に水をかけることで、火事が起こらないための祈願となっていると、
うん、
いうものなんですよ。
でも温水でもいいじゃんね。
うん、
まあ、ね、やっぱ伝統なの
かな。まあそうそうそうそう、うん、やっぱり湯かけるやつはいないですからね、火に向かってね、うん、そう、やっぱ冷たい水っていうものなんでしょう。カセドリもちろんちゃかわいそうですけどね。
これつらいな、
うん、で、まあ徐々に徐々にやっぱ減ってるんですよ、やりたいって言ってるやつ。体壊すからね。
そりゃそうだわ、
うんうん、カセドリの参加者は地元民のみならず広く募集されております。
あ、募集してんの、うん、
募集です。だから関東とか、
うん、
九州から来て祭りで踊る人もいると。
へ、うん、え、じゃあ変な話、俺が募集応募したらやれるんだ。
いい、俺かけますし、
水
ぶっかけるし頭から
ギャラはもらえるの？
ギャラもらえるわけない
ないの。
まあまあだからすごい、
あ、癒せる
名刀でね、
その後ね、
そうそう、
ご褒美、
そうそう、
それだけ、
それはありますよ、うん、それはありますよ。で、一応ですね、カセドリっていうこの、風習なんですけれども、約350年以上も前ですよ、
うん、
江戸時代初期の寛永のですね、時代からあるんですって、
うん、まあかなり、じゃあ歴史は
めちゃめちゃ前、
ずっとこれでやってんのかね。
で、一応残っている文献から読み解いていくと、
うん、
旧正月の15日に町民たちが藁をかぶり、カッカッカーと、まあ、同じようなことを言いながら、うん、家々を回るだけの風習だったと。
うん
うん、で、カセドリが訪れた家は彼らにお酒やお金を与えて、最後にはやはり頭から水をかけると、うん、
ちょっとハロウィンみたいなね。
そうね、だから今はそのお酒と少額のお金っていうのが、まあ、ちょっと抜けて、
なんでそこだけ飛ばすんだよ、それ。
水ぶっかけるだけ、
それすげえ悪意感じるわ。
まあまあ、水ぶっかけるだけになってるんですけれども
ひでえなそれ。
一回なくなってるんですよ、これ。
あ、風習自体がね、うん、
明治時代中期に一度完全に廃れてしまっていると。じゃあいつからまた再現されたかというと、復活したのは昭和に入ってから、うん、1959年だと。当時の一部住民が埋もれていたカセドリという風習を発掘して、これ温泉街を盛り上げるためにこれもう一回やりませんかと、
うん、
で、その流れを受けて1986年ですよ。そんな前でないですよ。
うん。
うん。まあまあ、もうほんま30年前ぐらいですよ。にですね、カセドリ保存会が正式に結成され、ついに当時の伝統文化が形を変えて復活したと。
最近ね、ちょくちょくそういう活動、なんか全国的に あるよね、昔のやつ。
うん、そうそう。
なんかもう一回やってみようみたいなとこね。そうなんですよ。
で、一応、江戸時代の時には、このカセドリっていうのは、もう全国でやってたんですって。山形だけではなく。
全国でやってんの、
うん、日本各地、まあ、全国って言い方悪いけれども日本各地、まあまあ、山形だけではなく、まあ、いろんなところでやってたと、ね、だったんですけれども、うん、もう今は明治以降その大半が失われてしまって、うん、現在じゃ山形とかもうほんと少ないところだけだと。
うん、
まあ、でもこんな盛り上がったのは山形ぐらいじゃないですかね。
じゃああれか、マロさんは知ってんのかね。
ああかもしれない
ね、出身でしょ、うん、確か、うん、
一応ですね、あの保存会はカセドリという風習を守るだけではなくてですね、布教活動にも勤しんでいると。
うん。まあ、これそのまんまやったらなくなりそうだもんね、うん、また。ね、うん。
祭りの当日以外何してるか、カセドリが。
え、何他もあんの？
出前カセドリ。
え、何？
出前カセドリ。
うん、何それ、はい。
一応市以外の近郊区域にも、カセドリが出張するっていう。一応、はい。
広範囲に渡って動いてくれるんだね。
う
ん、
そうですね。
カセドリが。
カセドリがね。まあ、
手前というんだ。
そうそうそう。それね、出前カセドリという。という。だ一応、まあ、今は、まあ、山形だけかもしれないけれども、これからどんどんどんどん広まってい
った
ら。
まあ、でも呼べば来るんでしょ？
そうですよ。呼べば来ますよ。カセドリは飛んできます。
デリだわ。
うん、デリですね。デリカセ。
デリカセじゃん。
だから、なんかあるじゃないですか。何ですか？寿司を、なんか絵本あるじゃないですか。絵本も、
うん、
絵本もあんなもん中国地方でやってたもんがね。
あ、まあまあ全国、うん、
全国でしょ。
急にね、うん、なるってね。
カセドリももしかしたらもう全国で。
そうね。セブンイレブンが取り扱うかもしんない、ね。
チェーン店になるかもしんない。
うん。
前カセドリ店と。うん、
流行ったらね、面白いけどね。
流行ったら面白い。風習がね。ちょっとやりたいもん、うん、やっぱり。
まあちょっとね、一、うん、回はやってもいいかなって思う
け
ど、
ね。まあちょっと、体とのね、
ね、相談
ですけど。ね、うん。じゃあ第1位いきましょう。笑う角には福来たる祭り。
ほう。
はい。笑う角には福来たる祭りなんですけれども、うん、笑いそのものを題材にした祭りが日本には存在すると。
うん。
山口県です。中国地方ですね。
うん、うん。
防府市という、まあ、市があるんですけれども、うん、なんで兵って言ったのかな、今。
俺も、なんで兵だろうって思ったけど、まあまあ、自分で突っ込むから、うん、ああ、そう。
防府市の一部地域ですよ。
はあ、
一部地域では、毎年12月の第1日曜日になると、笑い校という、まあ、神事が開かれると。
うん。
これはですね、行員と呼ばれる男たちが、
うんうん、
その年の笑い校の会場となる家に集うと。
うん、
男たちがね、まあ、家に集って、で、互いに笑い合うというもの。
うん、
一応、ま、流れがあるんですけれども、まず軽い宴会済ませた行員の中から、二人が神前に歩み出て、備え付けの大榊を2本、互いに手渡し合うと。
うん。
ふっと手渡し合うとね。
うん、
それから向かい合って大声で笑い合う。
何もおかしくないのに、
うん、わ何もおかしくないのに、
うんうん、
一応笑うのは全部で3回、
うん、
1回目はその年の豊作を感謝、
うんうん、
2回目は来年の豊作を祈願、
うん、
3回目は今までの不幸や病気だとか苦しいことを洗い流して無病息災を祈ると、
うん、
ただしですよ、ここで
一笑いに意味があるんだ、
ちゃんとあるんですけれども、うん、ここで注意すべき点一つあります、
うん、
笑い合う時の声が小さかったり真剣に笑っていない場合には何度でもやり直させられます。
うわ、
笑ってないよ、笑ってって。
それすごい
ね。ははは違う、
その
ちゃんと笑って、
その注意された後笑いづらくなるけど ね、うん、まあ、ねより
ちゃんと笑おうっていう。
じゃあイメージで言うと、うん、アニマル浜口みたいな感じ。
あ、ダメです。
え、
あんなダメです。だって笑ってないじゃん、あれ。
わっはっはっは。
いやいや、あんなでもちゃんと笑わないと。だって
あれじゃない、
すごい、じゃあ面白い漫才見た時に、うん、あんな風に笑わないですよ、浜口さん。うん、笑いますよ、あの人。
いや、あの人あれじゃない、字じゃないの、あれ。
あっはっはって笑わないですよ、それは。
あれじゃないの、
字。いや、あんなんで笑ったら気持ち悪いでしょ、だって漫才見て。
いよいよ、あ、やってないんじゃあ、本当に本気で面白いって思った時の笑いじゃないとダメと、う
ん、ダメです。一応、
超むずいじゃん、それ。
笑い直しさせられてる写真があるんですけども、
うん。地獄絵図でしょ、どう考えても。いや、全然わかんねえわ。ピンとこない。
注意されてるんでしょうね。笑い直させられてる写真らしいんですけれども。
え、これ。貴重な。なんか正座して、やるんだね。
それもちゃんと行員とね、決められた人たちが、ちゃんと
なんか笑いやすい環境作りしてくんねえんだな、うん、そこは。
ちゃんと着物をね、着て、
まとって。着物を着て、正座してさ、うん、ちゃんとした、なんか、大人に囲まれて笑うって、むずいでしょ、これ。
じゃあまあ、神事ですからね。はい。神様に向けてですから、それちゃんと着て、ちゃんと笑わないと。嘘だったらすぐバレます。
相当、技術いりますね。
そうですね。
技術というか。
まあまあ、一応ね。うん、で一応ですね、まあ笑い直しさせられるんですけれども、判断するのは、
うん、
この行員の長、
あ、いるんだ、
いっちゃいないやつがいるんですね。で、素晴らしい笑い合いができた場合には金だらいで合格の合図を
何その、なんか
いいね、
のど自慢みたいな感じなんだね。
いいね君らってなったら金だらいをドーンと鳴らします。ただもうそれがなきゃもう違う、もうちょっと笑って、うん、もうちょっともうちょっと言われます。ね、
軽く金だらい、うん、コンコンってやるぐらいの、
ああそうそうね、うん、もうちゃんとしなきゃダメで、この笑い行っていうのはかつてはですね、知る人と知るだったんですけれども、まあ近年ではテレビだとかマスコミだとか雑誌ですね、
う
ん
う
ん、
そうね、
なので取り上げられて、まあ、全国へと知り渡るようになったと。一応このですね、笑い行も無形民俗文化財にも指定されているんですね、
うん、
ちゃんとしたやつなんですよこれも
まあまあまあまあ、まあ、ちゃんとしてるんでしょうけど、うん、
他にもですね、笑い祭りがありまして、笑い校ではなく笑い祭りというのがあって、
うん、
それですね、和歌山県のですね、仁宇神社、仁宇、
うんうん、
仁宇神社っていうのがあるんですけれども、
うん、
笑い祭りというのが行われると、
うん、
この笑い祭りは最初のうちは鬼が向かい合う鬼の出会いとか獅子舞とかね、まあ普通のなんかお祭りでありそうなやつがあるんですけれども、
うん、
祭りは佳境に入ると奇妙な人物が登場すると。
ほう、
それはですね、
うん、
白塗りの顔に赤い墨で笑いの字や鳥居の顔を描くと、
うん、
でまたですね、頭には赤い頭巾をかぶっていると、
うん、
でこれがですね、笑い祭りの主役の鈴振りという役なんですね、
うん、
で写真、
うんうんうん、
よく見たことありますよね、うん、これ有名な、はい、
鈴振り、まあ、今でいうあれだよね、クーちゃんの
あ、確かに
やるやつみたいな、ね、うん、感じで、ね、
顔真っ白く塗ってね、
うん
うんうん、その上でなんかちょっと笑いとかを描くっていうもんなんですけれども、鈴振りの役割なんですけれども、その名の通り鈴を振って人々を笑わせる、
うん、
超むずくないですか、
これはなかなかやりたくない度高い
鈴振るだけですからね
これはきついね、
うん、で、まあ、一応これでわーっと振っていくんですけれども、どんどんどんどん、まあ、祭りが進むにつれて白い、まあね、化粧が取れていくじゃないですか、
まあ、汗かいて
るとか、ね、肌色が、ね、出てきますよ。そしたらうわあいつめっちゃ疲れて汗かいてるってなってどっと笑うんですって。
うわ、
ね、
急に笑うなと思ったら、
うん、
そこなんだ、
うん、あ取れてる、
大人が必死にやってるところを笑うんだ、ね、
それで笑うんですって。それが一応最も愉快な祭りと言われていて、和歌山県の無形民俗文化財に指定されていると。
無形するね、いろいろ
無形にするんですよ、はい、どっちが早いのって話もあるんですって。
ああ、どっちの笑いのやつ
が、そうそうそう、笑い行か笑い祭りっていうのはどっちが早いのって言うんですけれども、笑い行が1199年、
うん、
ね、むちゃくちゃ前ですよ。笑い行1199年、
100?、うん、
1199年、
すごいね、
199年ですよ、1199年、
うん、約1200年、
そう、約1200
年、ね、そうでしょ、
うん、で笑い祭りが江戸時代だから、全然笑い子の方が先なんですって。
うーん、うん、まあどそうね、
うん、
でもこれちょっと違うけどね、なんかやってる感じのことが ね、
まあ、
ね、
そうそうそうそう、一応まあ笑い子の方が先だよというような笑いがついてるもので言うとね。
うん、
他にも名古屋市の我々行きましたよ、熱田神宮、
うん、あ、
毎年5月4日におほほ祭り、
ちょっと品が出てきましたね。
おほほ祭りは、
うん、
その熱田神宮の、まあ、神宮に勤める方々がですね、
うん、
おほほおほほと笑う
何が面白いですね、どういうこと、
以上です、
あ、終わり、
そうです
何それ、やんなくていいやつ。
熱田神宮ではおほほ祭り、
え、宮司さんとかがやるってこと。
そうそうそうそう、おほほおほほって笑うらしいですね。
何なのマジで。すげえ謎を残して最後終わったけど、
うん、おほほおほほって笑うっていうお祭りがある
みた
い
な、
う
ん、そのじゃあおほほが1位ということですか。
いやいや、あの笑い子、笑い祭り、まあ、一応笑いにまつわるお、ま、あのそういう行事っていうのがまあ1位ですよ、うん、やっぱり笑いが一番でね。
おほほは入らない。
おほほは入ります。入ります一応ね、
うん、
でここから先にはちょっともう一個話があって、
うん、
本当短いんですけど、この前僕はあの岡山に結婚式参加してきたんですよ。
うん、
うん、でそれがあの神社の神社に勤めてる、まあ、方の結婚式だったんですね。
ああ、なんか言ってたね。
言ってたやつですね。うん、あの宮司さん、
はいはいはい、
うん、ですね。その宮司さんをやっている方の、まあ、同級生がいるんで、その結婚式に行ってきたんですけど、
うん、
なんかね、あの普通のすごい素晴らしい式でした。別にあの宮司関係ない、
うん、
はい、感じでした。
え、それは大丈夫だったんですか、あの
え
ネジの。
いや、そんなことない。
例のネジの話とかしなくていいんすか。
みんな宮司神主。
うん、なんかすごい厳かになりそう。
先にもう終えちゃってたんですね、あの神前式みたいなやつを、
うん、メインの
やつを。そう、終えてて、で
お前言ったのは何なんそれは。
披露宴みたいな、もうその後の
あ
お食事会みたいなやつだったんですよ。
二次会
みたいな、そうそうそうそうみたいな 1.5 次会っていうんですか今。ああ、そういうのに参加してるだけで、実は神前式置いてて、なんだ終わってたのかって思ったんですよ、
うん、
そしたら奥さんがたまたま岡山の吉備津彦神社に行ってたんですね。一緒に行ってたんですけど岡山。
あ、奥さんがお前の、
ね、俺の奥さん、うん、俺の奥さん行ってて、うん、で僕は結婚式、奥さんはまあ神社の方に行ってて、
うん、
吉備津彦行ってたんですよ、うん、そしたらたまたま、
うん、
その僕の友人が神前式を行っているところの横にいたらしくて、
うん、
なんかやってるよって写真撮って送ってたんですよ俺に、
うん、
そしたらもう友人で、
うん、
えみたいな、
うんうん、
だたまたま 1.5 次会とあの神前式をうちの夫婦で楽しむって別々で
別々で
別々でこんなことあるんだって思って。
それは偶然なんだ、
うん、ほんま偶然で見せたんですよ、やってたねっつって、
うん、
むっちゃビビってましたよ。なんでいるの
気持ち悪い。
なんでいるの
それはさすがに気持ち悪い、ね、
何も言わなかった俺は、うん、奥さんがあとは言わなすぎね、
まあ、それだけ言って
そうそうでね、そこであのちょっとあのずっと行動してた2人がいたんですけどね、僕以外の
行動、
うん、だから二次会があったんで、僕二次会参加しなかったんですけど、
うん、
二次会まで時間あるからちょっと話そうよなんて言ってて、3人でつるんでたんですよ、ずっと。
あ、コードってそういうことね。うん、ああ、なるほどね。
僕と、
一緒に、
そうそうそう、
いたってい
う。あと二人がいて、で、すごい立派な二人でね。
うん。
一人目は、なんかそれこそ、ネジの、ネジ、
うん。例の人ね。
そう、
うん、
の人で。
うん、
でもう一人はまあ普通の本当ちゃんとした人で
ネジも別にちゃんとはしてんだけど、
ネジの方はマジでほんまにね、うん、もうすごい人で、焼肉屋のなんか店長やってるんですって。
へえ、
そうそうそう、うん、でもう一人の方は、うん、日本で美容師の大会ってたくさんあるんですって。
ああ、うん、全国大会もあるよ。
そうそうそうそう、うん、でそれだけじゃなくって、ブランドが開いてるその1位を決めようみたいなのが多々あるんですって。ちょっと二つじゃなくて、
うん、
だからそのなんていうんですか、化粧品のブランドとかね。
ビダルサスーンみたいな。
ビダルサスーンは分からんけれども。
分かんないけど。
カネボー。
まあなんか有名な。
有名どころが、
資生堂。
うん。もあるって言ってた。
うん、
で、それの、ほぼほぼのチャンピオン。要はトロフィー持ってる男がいるんですよ。
うん、
で、
美容師なの
美容師、
うん。
で、東京で開いてくれなんて言われたんですけど、いや、俺ら地元で開きたいっつって。
うん、
地元っていうのは、実は美容院がなくって、あんまりね、うん、岡山県の地元にないから、俺は地元で開いてみんなおしゃれになってほしいっていう意味で。
そう。
もう、作ってあまただったのに、
それを全部断って。全国レベルの腕を持ちながらも、
うん、
東京ではやらない。
やらない。俺はもう地元でって言って、地元でやってる人がいるんですよ。
うん、
で、昨日何してたんって話になって、いやー、焼肉屋の店長がね、
うん、
いや、昨日はね、ちょっとなんかあれ、最後の会計合わなくってさ、
うん、
つって全部お金の計算が合わなくって、うん、ちょっとね、苦労してたよ。めんどくさいんだよな、ああいうのってね、って話してて。
わかるよ。
で、
うん、
その、
締め作業、ね。
そうそう、締め作業でね。
うん、
で、そっちの美容師の店長が、
うん、
美容師の店長の方は、って言ったら、いや、やっぱりね、若手を育てなきゃいけないと。なんだかんで言って、
うん、
で、津山っていうのは一人で一つの店を経営してる人が多いと。
ああ、なるほど。
だとどんだけ頑張っても1ヶ月で100人近くしか髪の毛切れないんだよと。
まあまあまあ、うん、
じゃなくて俺は
人手がね、
店舗で何人も雇ってうちの店でもう何百人も髪を切っていきたいんだよって言って、だからそれの講習会やっていたんだよって言って、
ほう、
そう、立派だなと思って二人とも「早瀬は?」って言われた時に、
うん、
僕前日、
うん、
あの京都の鞍馬寺で天狗探してたんですよ
いや立派のでしょ、
天狗探してた、
立派な天狗を探してたんでしょ
山登って天狗探してましたって言えなくって、
あ、言わなかったんだ、
言えなくって、
うん、
あの台本書いてたってこと
しょうもな恥ずかしかった、なんだよお前、胸張って天狗探せよ、
恥ずかしかった、
お前が選んでんだから天狗を、
恥ずかしかった、
探すことを。
でその日にね、
うん、
あの兄弟だったんですよ、
え、兄弟、
兄弟、
あ
で真ん中の子はなんかねスーパー集めてるんですけど、
うん、
そのエリアのマネージャーになったっつって、
うん、
だからエリアでもう結構トップに近いような状態なんですよ今、
うん、
好き勝手できるみたいなね、
まあまあ、うん、総括して
これを期待
みたいな側になって
くると。で三男、
うん、
三男いる、三男はもう子供がいてね、
うん、
で奥さんにちょっとまあいろいろ厳しいこと言われながらもまあまあ頑張ってるよって言ってすごいいい笑顔を見せながら子供のもの買っていくんですよ、
うん、
ところでお兄ちゃん、
うん、
昨日何してたんって言われて、
うん、
天狗山こもって探してたら言えなくって、
うん、
台本書いてたよって言いましたよ、
うん、いやそこはさ兄弟は言えるでしょ、うん、
兄弟が言っちゃ恥ずかしい、
兄弟は言えるでしょ、
言えないでしょ、
なんでよ、お兄ちゃんが天狗探してる
の、うん、今日お兄ちゃんと会ってたんでしょ、どうだったって言われた時に、うん、いやお兄ちゃんなんか天狗探しようたみたいって言われたやっぱちょっと恥ずかしいし、真ん中の子に至ってはあの結婚する相手を連れてきてたんですよ、結婚する、まあ、あの未来の花嫁に向かっていや、うん、お兄ちゃん天狗探してんだよねって言えなかった、やっぱり台本書いてますって嘘ついた、うん、
言えなかった、それはねちょっといただけないね、それはいかんよやっぱ、
いやむちゃくちゃ恥ずかしかった、
天狗を探しに行ってたんだから
言えなかった
実際
も。でもちゃんと鞍馬寺ではあの義経が持っていた、うん、小さい刀ね、
うん、
小さい刀を模したお守りも買いましたし、
うん、
芭蕉扇、天狗のね、うん、芭蕉扇を模したあのお守りも買いましたから、うん、僕ちゃんとやってるから
うちわみたいなやつ、
そこら辺は、うん、そうそう、そこら辺ちゃんとやってるから、う
ん、こ
んなに
じゃあ恥じることないじゃん、
いやいや恥ずかしい、
言えよそれを、いや俺はちゃんと芭蕉扇買ったから、うん、天狗探してるどうこう言われる筋合いはないと。
くんちゃん、お兄ちゃんね、天狗探したんだよ
言えよそれ言えよ、
言えなかった、
なんでだよ、
恥ずかしかった、
恥ずかしいことなら何一つないでしょそれ。
マー君、あー子供もいてね、
うん、
すごい頑張ってるね、
うん、
お兄ちゃんね天狗探してんだよ、
いやいやだから言えよ
台本書いてるって言っちゃった、
そこは言わんといかんよね。これ、いや、これはもうがっかりですよ。としみなリスナーからしたら。
え、山ちゃん店長やってんの、うん、母くんもすごい美容院で、え、日本一なん、
すごいねって。
俺はね、
うん、
昨日ね、天狗探してた。言えない。言えない。
言えよ。
言えない。
がっかりだわ。
山潜った。だいぶ歩いたよ。天狗探してた。言えなかった。
そこは言わんと、台本より天狗でしょどう考えても、そのチョイスは
恥ずかしかった、やっぱり、
いや納得いかないわ、
これが1位
何しだよ、
はい、以上です僕からは、
はい、
はい、っていうね、まあ、でも参加してみたいね、ちょっとお祭りがあったら
風習とかね
調べてみて参加してみてください、
うん、まあ、はい、実際にあの近くで、
うん、
まあ、住んでてやってるとか、
そうそう、
なんかね知らない情報あったりしたら、
う
ん、
そうですね、
ぜひお便りいただければ、
そうそう、岡山ね、そうあの岡山にも記載があるんで、岡山市で行われる裏じゃっていうあの鬼の、鬼にも自分をまあ模して、
うん、
自分を顔塗ってね、鬼に塗って、うん、あのすごい踊り出すっていう、
好きだねカッパとか鬼とか、
あ、まあね、うん、そういうのもあるんで、ぜひぜひちょっと岡山ね、
うん、
参考にしてみてくださいよ、そういう
はい、
はい、
じゃあね、天狗探してた、
いや僕台本書いてました
以上、
いや僕は台本書いてました、
はい、ありがとうございました、
はい、ありがとうございました。